ないっしょ。
そんなことないっしょ、104回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
え、本宮さんね、
うん、
もう来週はイベントですよ。
あと1週間
あと 1,、ね、1週間ですよ。
そうだね。
そんなプロジェクトとして単独初のイベント、
初めてだからね、
はい、でリスナーさんを50名お呼びして、
大丈夫かな僕たち、
大丈夫かな、
ちょっとね心配だよね。
そうなんですよ。で、一応ねスケジュールざっくり言うと、前半約2時間が我々が前で、あの超スーパーデラックス面白トークを繰り広げるっていう
ね、
うん、
面白くなると思うよ。
かっこ予定ね、
予定ね、予定ね。
で後半2時間が、来ていただいたリスナーの方々と和気あいあいと
懇親会をすると、
はい、超面白トーク交えの懇親会っていうね、
楽しい懇親会、
はい、
予定、予定、
非常に楽しい、楽しい4時間をね、
うん
はい、予定はしてるんですけども、
そうですね、
はい、大丈夫かな、
うん、来ていただいた方にご満足いただけるように頑張ります。
そうしたいと思いますね、頑張りたいと思います。でそんな中でですよ、
うん、
僕ね、例の病院をずっと話してるじゃないですか。
おお、そうだったね。
僕ね、僕の大腸にねちょっと異常があって、
大腸事件ね、
大腸にカメラを入れられて、
うんうんうん、
もうなんか恥ずかしいとこいろいろ見られて、
そうだね。
でその
結果、穴にね、
その結果穴にっていうの、その結果を4月の1日に聞いてまいりました。
あ、結果が出た。
はい。でね、
おや、
まずですよ、うん、僕一番最初に、
うん、
今、まあ、地域の一番でかいところにね、
うん、
行った時に、見てもらった、女の先生、
女の先生、
うん
うん、
だったんですよその時にね、
はいはいは
い、いつ検査しましょうなんていうところまで話してくれたのその女の先生で、
うんうんうん、
その女の先生がどうもね、カメラを、まあ、入れていたくれると入れていただくっておかしいね入れてくれるという話だったんだけど、なぜかね、
うん、
当日男の先生だったっていう話をしたじゃないですか。
はいはいはい、
ね、覚えてる方もいると思うんです。そこまで話したんですよ、
うん、
で4月1日に、結果を聞きに行ったら、
はいはい、
なんかね違うまた先生がね、
え、3人目先生現れる、
先生が3人目で、
お
で、まあ、一応すごい若い先生なんで、男の若い先生なん
は
で話を聞くと、
うん、
一番最初に見てくれた女の先生と、
うんうんうん、
でカメラを入れてくれた、カメラ入れてくれたっておかしいななんかいい言い回しはないのかこれカメラを入れてくれた
それしかないから
諦めた、男の先生は、
はいはいはい、
でもね転勤しちゃったと。
ああ、そうなんだ。
これ僕のことを、
うん、
今まで見てくれた先生は僕のことを置き去りにして転勤してしまったと。
そっか、3月とか移動の時期か今。
そうらしいんですわ。
か
でも若い男の先生になってね、
困るよね、ちょっと最後まで見てってくるや
つ、
ね、
大丈夫かなとかって思ってるんだよね。
ああ、そうか。
で結果なんですけど、
うん、
そうなんだ。若い男の先生が言うにはですよ、
うんうん、
なんかねよくわかんないんだけど、まあ、大腸のポリープはあるっていう話は前回ね、カメラ見てもらった時点でも分かってたんだけど、
なんか検査してちょっと組織取ったりしてたでしょ。
組織を取った。でその組織は、
うん、
取って検査した限りだと悪性なものではないと。
あ、それは良かった。
いうのはね分かったんだけど、まあ、うん、ただね大きいポリープがいくつかあるんで、
あ、まだあるの。
これをね取らなきゃいけない。
あ、そ
っか。なんかね壁についてる小さいのと、
うんうん、
壁に張り付いてる感じの小さいのと、なんかね、もうぼっこり来てるようなもう感じのやつがあって、で、まあ、これは取っといた方がいいだろうと。
おお、それを取った方がいいね。
これはね取らないと将来的にはがん、まあ、になる可能性が高いと。
あ、そうか。
いうのと、あと大きいやつって、
うん、
取ったのは一部の組織だから、
うん、
そこは悪性じゃなくても、
うん、
他の部分が悪性の可能性もあると。
あ、そういうこともあるの。
そう、だから取った方がいいと。でね、なんかね5段階あるのって。
なんかそのクラスから悪いまで、
クラス 1,2,3,4,5 だからなんかなんレベル5だからなんかあるんだよ5段階。
どっちが悪いの？
分かんない
1が悪いのか1がいいのか
分かんないけど、でそのね僕は真ん中
一番分かりにくいね、
一番3のクラスの悪さらしくて、
で一番中途半端やな。
結果としては、5月の23日から入院することになりまして、
入院
して即手術。
あら本当？何？お腹開けるの？
開けないんです。すっごいね今ね。
何？
あのねこの内視鏡入れたでしょ？
お尻から
ねえねえ、で内視鏡入れてもうそっからもう全部出して、ま、全部取る、それでいける。
またあのお尻からね。
そうまたなんかほら下剤みたいの飲まされてやるんだろうねきっとね。
ああ
よるんだって。で小さいのはもう焼き切るんだって、レーザーかなんかで。
ああ
焼いちゃう感じ、ね、うん、で大きいやつに関しては、うん、でもねそこにもう血管みたいのを通っちゃってるんだって、あんまり大きいのって。
あ組織自体にかい。
そうだからそのまま切っちゃうと、
うん、
もうなんか血がウェーってなっちゃうから、
血管から切れてね。
なんかね根元を一回なんかでキュッてやって、
お
なんでなんか紐みたいのっつってたんだけどよくわかんないんだけどさ、キュッて押さえといてキュッて取るんだって
、はい、まあ、あのそこでまず血止めときつつ、
そう
縛っといてこれ取ると。
そう
なるほど。
でねまた欠かされんだよ、そうある内視鏡のね簡単な手術なんだけど、欠かされんのよ。で書いてある、脅し文句が書いてある、
失敗しても文句言いませんって。
1000人に 2,3 人の確率でなんかあの、なんか血が大変止まんなくてなんか腹を急遽切る可能性あるよみたいなことが書いてあるよ。
脅しをね、
脅しが書いてあるもう勘弁してよとか、もう人生初の入院なの。僕ね40数年間生きてて、
お入院したことなかったの？
今までね入院したことないの一回も。
あらそれは今までいい人生じゃないです
か。いやいい人生なのかどうなのか分かんない。だからほら入院をするとその時にさなんかほら考えるって言うじゃん、今までのことをさ、なんかゆっくりした時間を取れて ね、そこでちょっとなんか人生考えるみたいな話聞いた。
とにかく暇
暇なの、
暇なのよ。誰か来ないかな、誰か来ないかなってね今の思ってましたけれど。
そうなんだ。
何日ぐらいニュース？
僕は何もなければ、その23から23、24、25、25に、5月25日が土曜日なんだけど、木金土っていう3日で退院できるらしいんですわ。
なんだたった3日か。
腹切るとかじゃないから。
あそっかそっかそっから
しいんだけど、
3日ぐらいなら一緒。
ただねほら手術でなんか問題が、その1000分のね何人っていうところに入っちゃったらもう
大当たりしちゃうと、
ね、もうそっからもう延長ですよ。
あそう、ね、
延長入りまーす
って、ね、延長入りまーすって言われちゃうんだええって
もうねそうか、もうねちょっとね不安ですよ。そんなんでも不安。
延長入ったらどうすんだよ収録。
だからその延長入っちゃって収録とかの問題じゃなくてその前にもう手術が木金って、
おそっか、
ここ入院だから。いつも我々ほら金曜日に収録してるじゃん。
そうだねそうだね。
とかね、その週の配信どうしようかなと。
そうだね、
まあ、
最悪
病院からまあ電話かなんかで
そうだねそうだね。
本宮さん一人喋りで、僕ほらあの
今日ゲスト呼んでます
問いかけに対してほらなんかプッシュオンでピーとかっていうので答えるから
竹内さんそこにいるのかい、
ピーっていう
元気かい、
ピッピッって。元気で、元気じゃないんだ
元気じゃない時は2回ピッピッ
だから、ね、そういう感じなんか考えときますよ。
ああそっかそっか、
ね、いうことでね、お見舞い等がねリスナーの方あったらですね、どっか病院に入院してますんでね、そちらの方に来てください。
自分で探せて
探せと
そうか、いやいやいや大したことないように ね祈ってますけれども、
僕なんだったら4月14日のイベントよりも、この5月23日の入院の方がちょっと緊張してますよ。
なあ、もしねそれ そうだな、でもイベントがもしかしたら最後のご奉公になるかもしれない
ね、 ね 最初で最後になるかもしれないでもね、あのリスナーさんからね、イベントは第2回ぜひやってくださいっていうのがね、もう第1回はまだやってないのにね、もう
来てる、やる前から
何通か来てるんで、
そうか、
はい、また続けたいですね、
頑張
って、
ね、生
きて帰ってなんとか、ね、来れるように頑張りますよ、はい、ということでオープニングほら、いつもほらいつもの倍ぐらい喋っちゃってますから、オープニング、
そうね、そうね、
この後まだありますんでね、じゃあ、はい、求めさん、いつものリスナーの方、今週もたくさんいただいてますんでね、
はい、そうですね、
お名前の方よろしくお願いいたします。
この番組は札幌マーシーさん、どんぐりさん、エンターさん、ヤマニャンさん、マック黒山さん、マークさん、キリーさん、コシナースリーさん、トシノブさん、ワシブンさん、リョウちゃん2003さん、ユイオさん、野の地蔵さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
元宮さん、
はい、
はい、今週もね頑張っていくんですけども、
はいはいはい、
あのね、僕ね今ね、
ん、
あれを見てるんですよ、 DVD をね、
ん、
借りてきてね、
おお、
見てるんですけどね、
何のやつ、
あれ見てました、ドラマで、日テレのドラマで、
うん、
マザーってのがあったの、
マザー
知らない、
俺な何回も言ってるけどドラマ見ない子な
んだ、見ないんだ、あのね、松行靖子さんが主役で、 あとはあれですよ、あの芦田愛菜さん、
おお、
ね、
子役の、
そう、
芦田愛菜ちゃんだな、
いや、あのね、芦田愛菜さんはね、うん、あれらしいよ、さん付けじゃないと怒るらしいよ、もう女優さんだから、
大女優か、
なんかね噂だと、うん、もうあの、なんだろう、スタッフが、
うんうん、
なんかちゃん付けで呼ぶともう機嫌悪くなるっていう噂が結構ネットで、
あ、本当、
いや、まあプロなんだよね、もう、
あ、まあまあ、もうしゃあない、売れっ子のね方ですから、
今小学校3年生かな、
そうか、
それがねまだね、ね、当時は6歳だか7歳、まあ、小学校上がる直前ぐらいの頃のドラマで、
うん、
まだね、まだね、芦田愛菜っていうのがね世に出てくるかどうかっていう、
うんうんうん、
ブームが来るか来ないかっていう頃のドラマで、
はあはあはあ、
これがね、もう本当にね、僕まだね第2話までしか見て、もう当時のドラマは全部見たのね、
うんうんうん、
ですごい感動を僕的にはしてたんで、っていうのがちょうどうちの娘と被るの、
あー、なるほどね、
娘の可愛さと、
そう
だね、この、うんうん、この芦田愛菜の役どころが、
うんうん、
ダブルっていうのかな、自分の娘がもしこうだったらあーってなっちゃう感じのね、
あ、何、あの、俺見たことないんだけど、お芝居というかドラマのこう演技はいい、
あ、これは、ね、やるの、 いい演技だよ、すごい、あのね、どんなドラマかっていうと、
うんうん、
あの全然独身の学校の先生、うん、子供なんか嫌いな学校の先生がこの松行靖子、
うんうんうんうん、
でそこの、1年生の担任にたまたまさせられちゃって、
はいはいはい、
そこのクラスにいたのがその芦田愛菜、
あ、なるほどね、
なわけですよ、で、うんうん、この芦田愛菜がすごく自分の母親と、
うん、
その母親のもう父親がいないんだよね、父親いなくて、うんうん、母親の彼氏にすごい虐待を受けてて、
あら、
それで、4月1日に、
うん、
この松行靖子はその虐待を受けているを知ってて、知っちゃって、4月1日に2人に嘘をつこうと、
うん、
で、この日は嘘をついていい日だから、
あ、もうエイプリルフールね、
そうだから、もう自分は死んだことにして、
お
う、もう先生はあなたを誘拐しますと、
あ、なるほど、
いうことで2人で、
うん、
もう北海道なのね、それがね、またね、
舞台が、
そう、舞台が北海道で、北海道から逃げるのよ、 逃げるの、2人で逃げるの、
で先生と子供で、
そうで先生はもう家も全部引き払って、ね、で貯金も全部下ろして お金持って2人で逃げるんだよ。
あ
で途中 その駅のトイレかなんかでそのお金を全部取られるのよ、いきなり
うわうわ、
で無一文になるっていうところからね、
う
ー始まるんだけど、
なんでそんな辛いドラマなの、
ね、でその先生も、うん、あの実は小さい頃に母親に捨てられてて施設に預けられてなんていう過去があって、
ああそうかそうか、
そ
う
か、そこでだからね、あれなんだろうね、自分の過去とダブったんだろうね、でそういう行動に出るみたいな感じのドラマで、
それ何こうお父さん的には何もう涙ちょちょちょって、
もうね第2話でねもう僕は、ね、やばいね相当やばいよこれ、
そう
もうねもう僕はドラマはもう今これマザーと、
うんうん、
これぐらいの季節はマザーを見てください皆さんね
時期も季節もんか
そうで、あの年末になると僕いつも言ってる、うん、あの眠れる森を見てください
そんな何回も見るもん
ね。これもう何度見ても絶対いけっか、大丈夫だから。
そうか。
全然いけっから、もうおかわり自由だから全然。これをね、あのね、すごい久しぶりに見たくて DVD をね、5枚なのよ。5枚で全話なのね。
DVD、ああ、そっかそっかそっか。
で5枚全部借りてきて。でもね今安いでしょ、レンタルの DVD も1枚ね、うちの近所だと80円。
もう正直それで儲けてる気はないよね。
そう儲ける気ないだろうねきっとね。
儲ける気ないっていうか、まあ儲かんないっていうか。
で、うん、ほらあのなんだろう、ツタヤなんかは今度結局ほらレンタルだけだと儲からなくなってきたのか、うん、なんか囲っていかなきゃいけなくなってきて、
うんうんうん、
ほら今度この DVD はうちでしか借りれませんよみたいなことをやり始めてるでしょ。
はいはいはい。
あれがいいのか悪いの、独占だうんぬん。
いやだからもうあれでしょ、ツタヤとなんだっけもう一個ある
ゲオ、
うん、ゲオでもう消耗戦しちゃってるでしょ。
だからもうこの2社よ。で後のちっちゃいようなもう街にあったようなレンタルビデオ屋さんは、うん、もう潰れちゃって吸収されちゃってみたいな。
そうね、うん、潰れるかやめるか、まあ吸収されるかでしょ。
そう、
あ大変だ、
大変だよ。あでもありがたいけどね。
そうね、あとでは、うん、物さえ考えればほらねえかレンなんだ郵送で送られてきて見た後ポストに返せばいいっていうのもあるじゃない。
あ、はいはい、あれだとね今度 ね、うん、あのね送料がかかったり、
は
あ
は
あ、だからゲオとかだと1枚80円で借りれるんだ、旧作はやっぱりね。
あ、はいはいはい、
だけど、送料プラスになっちゃう、
うん、あのねああいうあのシステムはうちみたいなねあの地獄のど田舎だといいのさ。
あそうね、
そうそうそう、うちの町ツタヤないですから。
あ そ, うなんだ、
そういうとこにはいいシステムなんですよ、あれね。
だからほら近くのレンタルショップにないときは、
うんうん、
僕もオンラインで借りたりはしてます。
うんうんうん、まあねね、できればね、なんだい今なんだ Hulu とかそういうね、うん、やつで見れればいいんだけどさ、
ないない、もういあのねマザーがないからだ、
うんうん、まだまだほらやっぱりそういうとこまでは、
ね、Hulu にマザーが入ったら僕は Hulu を認めますよ。
Hulu を一押しにする
ということでね、元宮さんもぜひほらマザーは借りてみてください、
ね、
はい、
ほ
うほう、絶対泣くから絶対泣くから
そうか、うん、そのうち俺もなんかこうね家族がもし増えればそういう気持ちになるかもしれない
本当本当にもうね家族がねもしいなくても泣くから。
そう、
うん、
でもそういうのね意外に苦手なんだよ、
やっぱりからこれ
うーん
ということで今週は、うん、ここから本題です
、ね、
ここから本題、あの先週僕がちょっと話題に出した自殺と自死、
はいはい、
今まで自殺という、うん、言葉を使っていた県がもう県として、自死っていうことを使いますと、
うんうんうん、
これはどうなのっていう話を先週したじゃないですか。
そうね、しましたね。
でこれに対してねたくさんお便りいただいたんですよ。
はい
はい、
すごくいただきましたね。
もういろんな意見いい意見もらったんで、
はい、
いくつかちょっと今週は、ね、ご紹介したいんですけども、
うんうんうん、
まずちょっととっかかり1つ目
僕
からご紹介したいと思います。
はい、
ゆいおさんからいただきました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いつも聞いています。さて今回の話で思い出したことがあります。バスガイドをしていた時のこと、 お客様にご案内する際に右手をご覧くださいなんて言いますよね。でもその手が障害者への配慮が足りないと禁止させられました。だからあの有名な山田邦子さんのバスガイドネタをやることができなかったっていうお便りがありました。ありがとうございます、
うんうんうん、
あのバスガイドもう定番中の定番ですよ。右手をご覧ください。
山田邦子の若い頃のネタだよね。
あのまだまだね、右手をご覧くださいます、一番高いのが中指でございますっていうネタですよ。
よく覚えてるね。
でこれどう思います、
これどういう何、要は右手をご覧くださいがダメって
のに、結局障害者の方に右手をもう失ってる方もいるからってことなんだと思うんだ、
うん、こんなこと言ってたら何も言えなくなっちゃうよ、
うん
ね、そうこういうのね言うやつに限って別に障害者でも何でもない人だからね、
だろうね、
うん、まあそうだよ。
僕ねこれほら読んだ時にこのね、うん、あのお便りいただいた時に思ったのが、
うん、
ほら4月1日のエイプリルフールで、
うん、
乙武さんっているじゃないですか。
あはいはい、あの五代不満足の
著者のね、
そ う, そ う, そ う,
そ う, そう、はい、であの方がエイプリルフールでツイッターだと思うんだけど、うん、嘘をついてて、うんうん、すげえなって思ったんだけど、はい、あの手足が生えてきたっていう嘘をね、
すごいもうこれ以上のギャグはないよね。
ね。
あの人だからできることで。
あのね、なんだろう。
うん。
か、なんだろう、感動でもね、なんだろう、衝撃を受けたっていうのかな。
うん。
あと、
あの、ね、
うん。
うん。あの人だからなせるギャグというか、
うん。
ね、体を張ったギャグだよね。
なんだろうな。うん。すごくね、あのね、僕はほら、おかげさまで健康で、
うんうんうん、
本当に五体満足だけがもう取り柄なぐらいなんだけど、あのなんだろうな、そういうああいうね、やっぱりおたけさんみたいな人が、うん、そういうギャグを言ってくれるのって、
うん、
僕らからしたら、うん、ほっとするんだよね。
そうだよね、本当に、うん、あのなんて言うんだろう、うん、障害者とかああいういろんな、ね、うん、方がいるけれども、
うん、
全然ね気にする必要はないのよ。言い方変だな、配慮というかね、気持ち的に遠慮することは全くないということだと思うんだ、
うんうん、まあね、いろんな方がいるから明るいね、うん、ああいう乙武さんみたいな方もいるだろうし、
うん、
逆に、うん、その反対の気持ちを持った方もいるだろうから 100% それが当てはまるかどうかは微妙かもしれないけど、ただ我々が何だろうな、配慮をしなきゃいけないって思いすぎるのは、
そう、
なんか逆になんか何だろう、遠ざけてる感じはしちゃいます。
そうそうそう、あの何て言うんだろう、それがね過度になると結局腫れ物扱いにされちゃうのが障害者の方が一番辛いところだろ
う
ね。
そうそうそうそう、だ、うん、なんだろう、本当になんだろう、ちょっと話がどんどんずれちゃうけどさ、うん、電車とかでお年寄りに席を譲るのに、
うんうんうん、
あ、このお年寄りに声かけて席どうぞなんて言ったら、逆にこの人は、うん、気持ち的に私はまだ若いんだって思うんじゃないかとかね、
うん、
いろんなことを配慮しちゃって結局譲れないとかさ。
あ、そうね、
そう、例えば、うん、目が不自由な方がいて困っていた時に手を出していいのか差し伸べていいのかどうかわからなかったり、なんかいろんなところあるじゃん。
まあそうだね、
だからここの例えば障害を持った方にその障害のことに触れていいのかどうか、話の中でね、
うんうん、
いうのも我々としては分かんないんで、どこまで配慮してよくてどこまで遠慮しなくていいのか分からない、
うん、なんて言うんだろう、障害者の人の側の立場で考えると、うん、なんて言うんだろうね、そこのところに、あ、今すごく向こうが気を使ってるなっていう風に感じる部分こそが、なんかこっちとしては障害者の方の立場としては多分嫌なんだと思うんだ。
だから気を使われてるのが、
そうそうそう、
分かっちゃうと、伝わっちゃうと、うん、逆に向こうがもう嫌な人もいると思うんだよね。
だから変な話、逆に考えて初めて会って、例えば乙武さん、
うん、
音武さんのことを初めて会った人、音武さん知らないで初めて会った人が、うん、正直あの、ね、手も足もあの状態でそのことに触れないのはかえっておかしいから、
うん、
そう、うん、だからなんて言うんだろう、うん、例えば音武さん自身は初めて会って聞かれればあこれはこうなんですよって普通に答えると思うんだ、うんうん、話かけにくいと思うよその部分はね、うん、
だから逆にさ、うん、でもさその、うん、あの人だから、
うん、
それは良しとしても、うんうん、そういう分かるでしょそういう明るい人でそれを
そう、ねうん、
逆に武器にしてるところもあるじゃないですか
もうそれをねそうこう普通に堂々とやってる、ね、
でもその辛い障害っていう辛い部分も克服してる感がある、
うんうん、
でそうじゃないまだ辛い思いしてる人も当然別にはいて
そこにたどり着くまでにはやっぱり山があるからさ
そうだからそこなんだよねだからその人に対しては、うん、配慮はしなきゃいけないんだろうしだからといって、うんうん、なんだろうな触れずに、
うん、
なんかすごく遠ざけるのも違うと思うだ難しいのね
そうだねあのねそこまで考えなくても、うん、なんとか見たら分かると思う、うん、なんとなくね、うん、克服してない人は正直そんなにね世の中にね出歩いてないからうん、うん、まあ大丈夫だと思う、まあ、そんなに気にしなくても、
まあ、本当にでも本当にね4月1日のそのね、うん、エプリルフルの嘘は
すごいかったね
衝撃を受けたというかすっげえ、うん、でかいなって思った、
うん、言えるのはそれは本人だからなせる技だよね、
うん、思ったしそうそうそうあとはほっとしたというか安心したというか、
うんうんうん、なんて言うんだろう障害者の方もいろんな障害の方いるけれども、うん、不自由ではあるんだけど決して不幸とは違うから
なんだよね
そうそうそうそこをね勘違いされちゃ困る、
う
ん、と思う
だからかわいそうとかって思っちゃダメだよね
そうではない決してそうではない
それはね思わないようにはしてる、
うんうん、そうそうそう思われるのが一番嫌だし正直ね、健康な方でも不幸を背負ってる方はたくさんいるから
そうだ、ね、見た目ではわからないところの人もいっぱいいるしね
そうじゃなくて、うん体は不自由だけどものすごい前向きに生きてる方もたくさんいます
それ言っちゃうとそれこそさ容姿でさかっこいい人とさブサイクな人でさやっぱり辛い思いしてる人もいるわけだよ、
うん、だからそこはもう人それぞれ
僕なんかさ YouTube でさ顔さらしてさなんかやってるじゃん、
うん、
どんだけコメントでさなんか言われてっか、
うん、なんかいろいろ書かれてるのか
いろいろ書かれるよやっぱり
うん
まあ、いろんな人がいるなとか思ってね。
そうだね。
ちょっと話だいぶずれちゃったんで。
ちょっと脱線しすぎたな。
はい、戻しましょう。じゃあ次のお便り。
ね、はい。どうも、ゆうよさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
ね、全く次はね、
うん
角度の違う目線で見てくれたお便りがあるんで、
はい
ご紹介したい。としのぶさんからのお便り、ちょっと。じゃあ、元宮さんからお願いしていいですか。
はい、わかりました。売春を援助交際とかという言葉にしたのはメディアです。誰も変えてくださいとは頼んでいません。自殺を自死と変えてくださいと言っているのは残された身内です。それは自殺を悪いことという概念で捉えるか、悲しいことと捉えるかの違いでしょう。自殺自死と売春援助交際を同列で持ち出すのは少し違うと思います。竹内さんは自殺を悪いことという概念で捉えているように見えますが、そのことは残された家族は悪人の家族と言っているわけですよ。多分自殺はいけないという概念はキリスト教の概念でしょうが、残された家族にとってその概念は耐えられないというのは私は理解できますよ。自ら死を選ばなくてはならなかった人に対して死ぬのは悪いことだという概念で物を言い切れるのは元気な人間の怠慢じゃないでしょうかね。うまく言えないなといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これは、うん、その通りだと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、これはね同意します。
そうですね。
うん、ただ僕が先週言いたかったのは、
うん、
結局自殺を自死っていう軽い言葉に変えることで。 うん、なんかすごい自殺をすることが、うん、いやなんだろう、自殺にしてしまう人が増えるのは嫌だなっていう、
うん、
で結果こういう遺族の人が悲しい思いする遺族の人が増えるのは嫌だなって、
うんうんうん、なんて言うんだろう、あの言葉の重み自体は、うん、今まで通りの方が僕もいいとは思うのさ、
うん
うん、あのご家族の、ね、配慮もすごく必要なんだろうけれどもね、
うん
うんうんうん、ただ結局、うん、これでこの言葉が、ね、自殺っていう単語がこれから、ね、社会通念上自死っていう言葉に置き換わっていった時に、なんて言うんだろう、うん、重さが変わってしまうような気がするんだよね。
うん、あのね、うん、でただね、一つね、一つこの、うん、俊信さんの意見の中で、
うん、
竹内さんは自殺を悪いことという概念で捉えているように見えますが、そのことは残された家族は悪人の家族と言っているわけですよっていうとこに関しては、
うんうん、
僕の意見がちょっと違って、
うんうん、
僕は自殺は悪いことだと思っています、
うんうんうん、
いいことだとは思ってないよね、
うんうんうん、
自分で自分の命を絶つことは、
うんうん、
で結局それって、うん、自分だけでなくやっぱ周りの人がいて、
うん、
やっぱ家族やら、ね、周り友達やら悲しむ人がいて、
うんうん
うん、やっぱり悪いことだと思うんですよ、された人のことを考え、まあ、ただ
ろうな、
その、うん、死を選ばなきゃいけない状況になってしまったことは、
うん、
うん、まあいろいろ人それぞれなんだろうけども、
まあそうだね、
うん、でこれが例えばね、これは別に悪いことじゃないようになっちゃうと、
うん
うん、こういう人がいっぱい増えちゃっても。ダメじゃないですか。いや結局自分で自分を殺してるっていうことは、
うん、
僕はねここはね忘れちゃいけないというか変えちゃいけないと思うんだよ。
そう、あの結局なんて言うんだろう、いや変な話、死んじゃった人は本人はもういいのさ、
うん、
残されちゃった人が問題なんだよね、こういうのってね、
うんうん、だから僕は、うん、あの結局、うん、なんだろうな、これあの誤解を恐れずに言いますけど、
うんうんうん、
あの悪人の家族だと思います正直、
うん、
あの結局、まあ、あの自分で自分を殺した人の家族だと思うんですよ、
うん、
でそれがそういうことになっちゃいけないから死んじゃいけないんですよ、自分で自分を殺しちゃいけないんですよ、
うんうん、
だからあのでじゃあ万が一、ね、どうしても、うん、いろんなまあ、本当にどうにも ならなくて自殺ということを選んだ人がいて、
うん
うん、じゃあその家族のことをじゃあその後にね、うん、自殺した家族だって、自殺をした悪いやつの家族だって見るかっていったら見ないよ、う
ん、そんなことはありえないよね。
で日本人ってすごくなんだろうな、死んだ人を悪く言う人っていないじゃないですか、
うん、
日本人の国民性で。
そうだね、
要は例えばなんだろうな、うん、死んだ後お葬式の時に、
うん、
自殺をしたなんて言わないじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりなんか話題というか話をする上でも、
うんうん、
亡くなったじゃないですか、もうそれは自殺だろうが、うん、病気だろうがなんだろうが、うん、やっぱもう亡くなった後はもう亡くなった方なんですよ。
うんうんうん、
ただ僕はその前のことを言いたくて、
そうなっちゃいけないからっていうこと
だもんね。そのためにやっぱり自殺は僕は悪いことと捉えたい、
うん、そういうふうにそういうポジションであった方がいいよねっていう、うん、
で僕は別にあのキリスト教のことは分からない、これがキリスト教の考え方なのかどうかも分かんないし、
うんうん、
キリスト教でもないんで、
うんうん、
だからといってすごく他の宗教にすごくあるかっていう、なんだろう、無宗教に近い感じなあのどの概念がどうだって分かんないんだけど、
うんうんうん、
でもそういう考えでも僕は、
うん、
そう思うな、自殺はいけないことだとは思うな、いいこととは思わない、
うんうんうん、いやその何て言うんだろう、うん、まあ 良くないよで結果的にね亡くなっちゃった方はもうしゃあないんだろうけど、その前にやっぱり死ぬ前に解決、なんとか死なないで済む方法を模索してほしいなっていうのはあるね、
うん
うん
うん、で、僕は悪人の家族とも思わないし、うんうんうん、言わない、絶対言わない、
うん、まあそうです、それは当然です、
うん、それはもう亡くなった後はどんな理由で亡くなってもそれはもう亡くなった方なんで、うん そうね、そこはもうあれですよ、その後の考えとしては一律ですよ、
うんうんうん、
で遺族の方の気持ちは多分まあ皆さん悲しい、
うん、それはね、
うん、わけで、
だからまあ俊信さんのねすごく考えも、
う
ん、
そうだからこれは、ね、すごくね響くところもあるし、
うん、
うん、
当然だと思いますよ、
僕はこれは
俊
信、
うん、
さんの考え方は、
うん、
いいとは思います、
はい
はい、いうことでございます。なんか うまく言えない、
言えないこれねちょっと難しいよねこ
う
やってね、
うまく言えない俊信さんもうまく言えない、夏の僕もうまく言えない
いやお気持ちは非常に伝わってます、ね、難し
い、すごく本当にいろんな立場の人が今聞いてきてくれて、
うん、
僕はこれね配信する中で不特定多数のいろんな立場の人が聞いてくれてるっていう前提でお話ししなきゃいけないと思ってるんで、僕の言ってることでなんだろうな傷つくような人がもしいたら本当に申し訳ないし、うん、そういった意味で言ってるわけではないけど、
うんうんうん、いや大丈夫、皆さん分かってくれてると思いますよ、
う
ん、
ね、いうことでございます。すごい難しい話をしちゃってますよ、
そうね、ねえ、
はい、
まあ、どうも栃信さんありがとうございました、はい、
ありがとうございます、じゃあちょっと時間もあれなんであと5つだけ、
はい、
はい、お読みしましょう、
はい、
はい、じゃあ本宮さんお願いします。
はい、りょうちゃん2003さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
はい、竹内さん本宮さんこんにちは、毎週拝聴させていただいています。私は昨年自殺という形で大切な友人を失いました。前回の配信で自殺と自死についてお話しされていましたね。私の考えは竹内さんと同じです。自死という言葉はいけないことというニュアンスが薄れていると思うのです。我々は常識的に自分で命を絶つのはいけないことと分かっていますが、今後自死という言葉しか知らないで育った世代でその常識を保つことができるのだろうかという疑問が湧きます。もちろん遺族への配慮は必要だと思います。でも自殺を自死に変えたからといってそれが配慮かと問われればノーだと思うのです。遺族の近くにいる人たちが噂などせずに静かに見守り、時には話を聞いてあげたり手伝ってあげたり、そういう気遣いが配慮なのではないでしょうか。そんな時に自殺だろうと自死だろうとどちらの言葉も口にできませんよね。またテレビなので遺族への配慮から自殺という言葉を使わないようにするのも違うと思うのです。ここで自死にしたからといって前述の私の友人の家族を見ている限り衝撃を受けないで済むとはとても思いません。結局言葉を変えたところで遺族の気持ちが和らぐことがないのであれば、少しでも抑止力がある自殺という言葉を使う方がいいと思うのです。ただ時間が経ち傷も癒えた家族が知人などと個人についてのお話をする際に自殺という言葉を使うのは抵抗があるでしょう。そういう場合は自身がいいのかなと思います。友人を亡くした経験から私の考えを送らせていただきました。長文失礼いたしましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうねこれもね僕は納得できるし、僕の先週話したことを
うん、
うまくまとめてくれたなって感じが、
うん、そうね、そうね、う
ん、するんですよ、
うんうんうん、
だからなんだろうな、僕は例えばね、もうこれ今ね文章の中であったけど、
うん、
うん、例えば話を個人で話をする中で、
うん
うん、自殺という言葉を使わずに自死っていう言葉を使うのは、うんうん、いいと思うんです。これは一つの配慮としていいと思うんですよ、
うんうんうん、
ただなんだろう、県とか国とか、
うん、
あと報道メディア関係の方々が、うんうん、なんだろうな、自殺という言葉をもう使わないってなっちゃうのが怖いなと、うん、
そうね、
そう、
うん、それは非常にわかる、
うん、だからもっともう極端な話、
うん
うん、自 自殺っていう言葉よりも、うん、悪い言葉を使ってもいい気がする。
ほら、なんて言ったらよくね、自殺防止キャンペーンとかさ、そういうのをためにテレビとかやってるじゃない、うん、それが例えば自死防止キャンペーンだとなんかちょっとね、うん、変な感じがするのよ。
なんか軽くなっちゃうような気がするんだよね、
うんうん、やっぱり自殺っていうこの言葉の重さ、うん、変な話、ある意味この言葉の重さはすごく大切なものじゃないかなって思うね。
いや、なんだろうな、もう、うん、なんだろう、
非常に重い言葉、
言葉として、
うん、
すっごく僕乱暴なことを言いますけどね、今からね、
うんうん、
ね、言葉として、なんだろうな、自分で死を選ぶ人を少しでも減らすという意味であれば、
うん、
僕ね、極端、すっごい極端なこと言いますよ、
うんうん、
あのね、自殺だろうが他殺だろうが、
うん、
殺人っていう言葉でくくっちゃってもいいぐらいだとは思うんですよ。
自分で自分を殺すんだからね、
うん、だからもう、うん、あの殺人犯なんだよと、
うん、
言ってもいいぐらいだから、なんだろう、そうするとやっぱり考えがちょっと変わると思うんだよね、
うん、それぐらいの重い意味合いなんだよ。
だからそうしろって話じゃないですよ、例えば、うん、
分かるよ分かるよ、
うん、だからそれぐらいにしてもいいぐらいだとは思うんですよ、
うん
うん、で、そうね、自殺の中に、うん、なんだろう、人を殺すより自分を殺すことの方が軽くなってはいるじゃないですか。
まあね、
うん、軽くはないと思うんだよね、
ま、結局なんて言うんだろうな、なんていうの、ほら変な話さ、日本ってほら何かがあったら腹を切って死ぬとかさ、なんかこう変な話、なんかそういう尊厳のためには自ら命を絶つのが美しいこととかね、責任取って死ぬとかさ、うん、そういうのがねちょっと美意識の部分があると思うの、日本って特に、うんうん、そのね考えはね、うん、よろしくない、
うんうん、そうね、
うん、だからそういう部分も日本ってちょっと他の国と違う独特な部分があるような気がするね。
そうだ、国民性的なものと、あと、うん、もうさっきもあった宗教的なものと、
うんうんうん、
うん、まあいろんな考えはあって、
うん、
いろいろあっていいとは思うんだけど、
うん、
でもそれってそういうのも全部ひっくるめて、例えば今回の県でこういう言い方をしますって決めたのは、
うんうん、
そういうのも全部ひっくるめたところの代表でしょ。
うんうんうん、
県としてそういう言葉を使いますって決めたのって、
これってさ、なんて言うんだろう、県もさ、うん、配慮して決めたんじゃなくて、なんだろう、周りからせっつかれて、
結局その配慮したっていうよりも文句言われるの嫌だから、うん、差し支えのない言葉にどんどん変えてこうぜ、なんだと思う
んだ、なんかそんな匂いが非常にちょっと感じるんだよね、うんうん、うん、ご家族がねそういう風にねしてくださいっていうなら、本当に切実にそういう家族もいるのかもしれないけれども、うん、なんか今回の場合そういう匂いがちょっとあまりしない気がするんだな、
うんうん、なんだろう、
ちょっと雰囲気違う、
よくわかんないんだけど、県が、うんうん、その言葉を使う使わないってどこで使うんだとは思うんだけどね。
そう、そんなことね決めなくたって周りはちゃんとなんていう配慮して動きますよ、
うん
うん、国とか県がねやるようなことではないような気がするね。
それは決めることではないよね、
うん、
ここで会話の中で、
うん、
使い分けるというか配慮していけば、
なんかね、知り合いでさ、うん、公務員の人がいるんだけどね、
うん、
なんかあれなんだって、なんか事件が起こるとすごい電話やらそういう苦情みたいなのがドワーッとかかってきて、
うん、
なんで言うんだろう、そのたんびにね新しい規則がどんどんどんどん増えていくんだって。
だろうね、
結局それでね身動き取れなくなっちゃうのさ、やってる方も、うん、結局やられてる方も、
うん
うん、なんかねそんな感じがあって、うん、そういうのが巡り巡って、だからこういう言葉をね、うん、変えて、とりあえずその場をしのぎましょうみたいな、そんな匂いがするんだな、
今回。なんかそんな気はするよね、
うん、
で結果そのために何か悪い方向に行っちゃうような気がして嫌なんだよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあいろんな考えがねあるんでしょうけれども、
ね、
うん、
もうね、なんか 難しいけどね、
うん、
ということで、まあ、たくさん他にもねお便りいただいていろんな意見いただいたんですけども、
そう、
ね、全部ご紹介できずに申し訳ございません。で、あとはまあ、やっぱ話の中で、ね、
うん、
立場でちょっと不快に思った方がもしいたら本当に申し訳ございませんでした、うん、そういうあれではないんで、はい、また今後も多分これに関してまたちょっと番組でさらに取り上げるってことはしないとは思うんですけど、
うんうん、
意見があったらどんどんください。そう、ね、我々にの今発言したことに対しての批判でもいいし、うん、違う意見を投げかけてくれるのでもいいし、
うん、
どういでもいいんで、何か言ったらあったらお便りいただければ我々それは全部よ、ね、読んでますんで。
これね全然関係ないけど、あなたたまにこう何回かに1回こう社会派やるけど、これなんか狙ってる部分
は？狙ってないです。
あ、そう。いや、たまに思い出したように何かこう難しいことを言い出すからね。
いや、普段ほらいろいろね、ニュースサイトとかいろいろ見てて、
うん、ああそうか、
うん、
なんか気になったのね。
ちょっと気になることがあると、うん、ちょっと話したくなっちゃうんで、
いや、いいことだと思いますよ。
ということで、
い
っ、エンディングに行きたいと思います。
はい、
お疲れ様でございました。今週もちょっと長くなっちゃったんでね、エンディングはさっと終わりにしたいんですが、
もうテンションは戻すよ、
はい、
いつも通りのテンションね。
イベントの話をちょこっとだけさせてください。
はい、
はい、イベント4月14日に、そんなプロジェクト初の単独のイベントをやるんですが、
間もなくですね。
はい、はい、軽く、ご紹介したいお話がありまして、
うん、
まずこのイベントに対して、メーカーさん、企業さんが何社か協賛くれてるんですよ。
素晴らしいね。
協力をしていただいてるメーカーさんが3社ありまして。
3社も、
はい、はい、1社目がサンワサプライさん。
あ、はい、
はい、2社目がアピロスさん。
アピロスさん、
はい、3社目が二例工業さん。
なんか3社とも何かよくこのうちの組織で聞く名前です
よ。はい、僕がもう一つやってるそんな一途ダルという番組の方ではいつもお世話になってる企業
さん。そうですね、そうですね、
はい、協力していただいております。どうもありがとうございます。この場を
借りて、ありがとうございます。
あとね、当日、ゲストをお呼びしてまして、
ゲスト、
ゲストをお呼びしてまして、
おお、
このゲストのお二人、
二人も呼ぶ、
ここでねちょっと発表させてもらいたいんですけども。
あ、発表しちゃうの？
はい、発表しますよ。ポッドキャストをね、いろいろ聞いてる方はもう名前聞いただけで分かると思います。お一人目が、トマト屋さん。
おお、
この番組にもね、ゲストに出てもらったり、いろいろ協力してもらったりしたこともありますしね。
これ知らない人だとトマト屋って 何トマト売ってる人って
思うんだろう。トマト、トマトの農家の息子さんがポッドキャストやってるみたいな感じですよ。
まあトマト売ってるのは当たり外れてないと、
はい、でトマト屋さんがお一人目。もう一人、これもね、この番組で、2回お世話になってますかね、具体的にはね。
そうですね、はい、
村ではもうすごいお世話になってるんだけど、YouTube の方でもうすごいもう今、我々には手が届かないレベルで活躍してる、瀬戸康史さん。
もうスーパースターじゃないですか。
スーパースターですよ、もう。
スーパースターですね。
だってさ、もうさ、我々のこの番組にゲストに出てもらった時の瀬戸康史さんと、今の瀬戸康史さんは、まあ、瀬戸康史さん自体は変わってないんだけど、なんもね、周りの見方が全然違う。
そうね、あなたいい時にお友達になったね。
ね、よかったです。で、もうね、やっぱり、ね、2人ともね、やっぱりね、ポッドキャストの中で YouTube の中ですごいもう大御所、もう大御所なんで、
うん、
もうこれ ね、ゲストでお願いするのにすっごいねドキドキしたの。
お
もうねいいのかな頼んでいいのかなとか。
そんなプロジェクトなんだい君たちは
でもね
2人アポは取ったのかいとか、
ね、2人ともね快く OK していただきまして、
あら嬉しい、
はい、僕ねこの2人とね3人でね、うん、なんかねこういったイベントで話をするのが僕の一つの目標だったんですよ。
あなたと3人でお話しするわけで、
はい、
自分ばっかりはべらかして
もうね本当にこれは僕の一つの夢が叶った感じなんで。
そうかそうか、はい、
本当にこのゲスト出てくるお二人とあと企業の方々本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、いうことで、あとね、まあ、そんなのとあとはあれですよ、元宮さんのコーナーも当然考えてるでしょ。
そうですね、何やろうかなってやることは決まってるんだけどね。
ね、
秘密。
いや秘密らしいですいうことで、まあ、イベントに来られる方は、楽しみにしていてください。で今回来られない方に関しては、はい、まあ、軽くね、イベント後に軽くこのご報告ぐらいはさせてもらいたいと思いますんでね。
そうですね、
はい、楽しみにしてください、
はい、
あとはあれですよ、問題は来週の配信どうしようかなと。
ちょうどねイベントの時だからね。
そう、収録日には本宮さんもう、うん、ね、家にいないでしょ、きっと
家にいなくてもうそちらに行ってるんだけど、うん、ちょっとねいつもの収録の金曜日はね夜用事ができちゃって
らしいんですよ。だからちょっと金曜日に収録ができないんですよ。
そうだね、
どうするか今いろいろ考えてまして、
うん、
もう事前に撮っておくか、
うん、
ギリギリどうにかするか、なんかいろいろ考えてます。休むことはしないようにはしようかなとは思ってます。
そうかそうか、そう、まあ、なんとかしましょう。
何らかの配信はしたいと思いますんでね。
そうだね、
もしかしたらショートショートになる可能性ありますけどね。
うんうん、
いうことで、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では最後本宮さん告知をよろしくお願いいたします。
そんなことないっしょでは皆さんからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、もう一つがツイッターのアカウントもございます。そんない P SONNAIP、 配信情報はこちらから、しておりますのでフォローをよろしくお願いします。あとうちの番組のホームページ、そんないプロジェクトのホームページ URL がそんない .com、 ここからは、番組他の番組も全部聞けますので、皆さん遊びに来てください。あと竹内くん YouTube やってますので見に行ってあげてください。 YouTube に行ってそんない竹内で検索すると出てきます。気に入ったらチャンネルの登録もしてあげてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
お
い、あとね、そんない友の会ってやってるじゃないですか、
うん、
我々ね、
やってますね、
はい、すみません、ここのところに本当にね、イベントの準備やら何やらで、
あ、
もうね、はい、1ヶ月、もう1ヶ月以上、優にね、全くね、そんない友の会に対してメールとか一切してない状態で、
友の会作ったのにね、ごめんなさいね、
もしね、もしね、俺、本当に登録できてるのかなとかね、
うんうん、
もしかしたら、なんか外されてんじゃねえかななんていう不安に思ってる方は今、うん、一切メールしてないんで今現在ご安心ください。メールをいただいて、登録いただいた方は全部登録されてますんでね、
はいはいはい、
ご安心ください。でまたイベント終わってちょっと落ち着いたらまた友の会でもなんか動きをしていこうかなと思ってます。
そうね、そっちの方でも頑張っていきましょう。
はい、いうことで、また来週、どういった形になるかわからないですけど配信したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
お疲れ様です。